皆様おはようございます。主の皆を心から褒めたたえます。マスクを取ってメッセージを取り継ぎます。一言お祈りをして今日の御言葉をご一緒に読んでまいりましょう。愛する天の父様、神様の皆をあがめます。雨の季節も終え、また新しい輝く夏の季節を迎えました。どの季節であったとしても、どの日々であったとしても、神様のご愛は変わることなく私たちを包んでくださいますから感謝いたします。今日また御言葉によって私たちを包み、励まし、慰め、力を与え、主の御用のためにこの一週間を用いさせてください。聖霊様が豊かに臨んでくださいますよう心から祈ります。すべてお委ねし、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。今日の聖書の箇所は、使徒言行録の4章です。今年の私たちの、今年度の私たちの、教会のテーマは、交わりです。で、その交わりの様子が、この、聖書の中、私たち今使徒言行録を読んでいますけれども、その中に私たちは学んでいきたいのです。もうすでに1章、2章、3章と読んで、今今日4章に入っております。ですから、私がメッセージを担当するときは、この使徒言行録からお話一章ずつ話しますので、読んでこられて備えておかれると良いと思います。でも一章ずつといっても全部話すことは難しいことなので、その中からピックアップしてお伝えしたいと考えております。さて、使徒言行録を読んでいくわけですけれども、聖霊行伝とも言われているんですね。聖霊様が豊かに働いてくださっている。今日テーマは聖霊に満たされてというテーマで、今日の聖書の箇所から言うと8節、その時ペテロは聖霊に満たされていったと、そのように御言葉があります。その聖霊に満たされてという言葉を今日のテーマにしております。で、今日御言葉を取り継ぐ聖霊に満たされてと、お話をいたしますけれども、今日、2つのことをですね、特に覚えてほしいと思っています。1つは、すべての栄光は主にという、神様にすべての栄光はお返しすると、主のものであると、ソリデオグロリアという言葉を聞いたことがあると思いますが、 SDG、 最近は SDGS というふうに、スモール S ということもよく聞くと思いますけれども、私たちのこの信仰の世界では SDG、 ソリデオグロリアって言ってですね、主にだけ、主にのみ栄光をという、そういうラテン語の言葉があります。バッハだったと思いますけれども、彼は作曲したですね、全ての楽譜の最後にはソリデオグロリアって彼はサインをしたんですね。主に栄光を、この作品をもって、この歌を、賛美を主に捧げますと、主の栄光のために書きましたと、そのように彼は告白しているんです。ですから今日第一に、神様に栄光を、すべての栄光は主にということをお話しします。で、二つ目は、私たちの主の権威は、神の権威はすべてに勝るものということを私お伝えしたいと思ってます。ですから、この世の中にはさまざまな権威に満ち溢れる、力に満ち溢れているものがありますけれども、でも私たちの主イエス様はすべての権威の上に立てられたお方であると、そのことを今日は心に留めてほしいと思います。ですから今日はこの2点です。この2点さえしっかりと心に刻んでれば、もう帰っても構わないと思います。さて、御言葉ですけれども、先週3章ですね、読んで、3章には何が書かれておりましたか、覚えてますか。 メッセージは72時間過ぎるともう 95% 覚えてないということがあることをよく聞きますけれども、私たちは先週美しの門のそばに物乞いをしている、生まれて、こう歩いたことのない、そのような男の人が運ばれてきていて、その彼が癒されていくという、その姿をですね、見たんです。ですから、それは大変なものですね。私たちの教会にもゲートがあります。表のゲートから入るんですけれども、そこに長年座り続けて物乞いをし、人々の同情を集めている人がいるとするならば、私たちは、どうでしょうかね。まあそういう方がいないので、門のところにいないので、私たちは素通りしてくるんですけれども、でも、生まれて歩いたことがない、走ったこともない、そういう男の人がですね、いたんです。でそれは40代に、差し掛かっている、そういう男性であったと聖書は、書いています。私たちも、とても驚くんですけれども、でもそれと同時に当時の今から2000年前の人々もとても驚いた様子が3章そして4章の中にですね続けて描かれています。さてこの癒された男の人は名前の紹介がないんです。でもゲートには門には美しの門という名前が付けられていたんですね。で私たち、神に作られて、神に創造されて、神に似せて作られた私たちですけれども、でも名前もなく、この聖書に登場してくるんです。でも、その、男の人を通して神様が偉大なことをしていく、それが3章4章です。さて、その男の人が癒されていったんですけれども、5つの大事な特徴があります。一つはですね、言葉に表すことのできないほどの驚くばかりの癒しの出来事であったことです。二つ目、その癒しはキリストの御名によって命じられた言葉による癒しであった、奇跡であったと二つ目は言うことができます。そして三つ目、その癒しは即座にすぐに起こったんです。少しずつ徐々にって、そういうことではありませんでした。すぐにそのことは癒されたと聖書は私たちに語っています。それから四つ目、その癒しは一時的なものではなくて永遠にずっと完全な癒しの奇跡であったということです。それから五つ目は、その癒しはその周りの人たちが見ている前で行われた、隠れたところで行われたことではなかった奇跡でした。ですから3章4章のこの癒された人のことを考えながらですね、聖書を読んでいると本当にこう、驚くべき神の御業であったということができるわけです。でも私たちはこの癒された男性に、心を止めがちですけれども、聖書はその癒された男性とともにペテロやヨハネの心の動き、彼らの信仰の様子を描いています。ですから私たちはこのペテロやヨハネの心の動き、信仰が育っていく、そういう姿をですね、今日私たちは御言葉から読んでいきたいのです。ペテロは大きな失敗をしました。イエス様を3度知らないと言ったんです。そしてでもイエス様は復活して後ペテロに現れて、そしてペテロに私を愛するかと聞かれ、そしてペテロは愛しますと言われて、 答えていきました。海辺を、それからガリラヤ湖の湖畔を歩きながら、ペテロとイエス様は話し合っていたことですけれども、その時にイエス様はペテロの将来について語りました。ペテロが信仰の回復を、イエス様との関係を回復しただけではなくて、イエス様はペテロに将来、あなたはどのように生きていく、これまでは自分のしたい通りに生きていくことができたけれども、これからはあなたは行きたくないところ、そして紐に結ばれたようにあなたは連れて行かれるような人生を送ると、そのようにイエス様が言われたわけです。で、その時ちょうど後ろから近づいてきたと思うんですけれども、ヨハネがこうやってくるので、ペテロはイエス様に聞きました。あの人はどうですかって聞いたんです。ペテロとヨハネは弟子でありましたけれども、でもこうお互いに気を使う、お互いに意識する、そういう間柄であったようです。ペテロは何でも一番手でも、雷のことを言われたヨハネも負けていません。私も一番手と、そのように思いを持っていたことは確かなことです。ヨハネの母親が、イエス様、あなたがこう高い位に着いた時には、私の息子二人をこう右と左に大臣のように取り扱ってくださいとお願いしたんですね。で、ヨハネはとても愛の人と言われていますけれども、最初から愛の人であったというよりも、イエス様に出会って、イエス様にこう育てられて、ヨハネは大きく変わっていったことです。で、ペテロは、あの弟子はどうですか、ヨハネはどうですかって言ったんですね。そうするとイエス様は言われました。他のことを、他の人のことを心配する必要はない。彼には彼の神の計画がある。あなたにもあなたの役割や計画があると、まあ、そのような形でイエス様はペテロを諭されたわけですね。で、私はそういうペテロの様子、ヨハネの様子を聖書から見ながらですね、イエス様との信仰の回復ができたにもかかわらず、あるいは自分の弟子としての役割に戻ったこと、戻れたっていうことなんですね。裏切ったけれども、戻してくださったということで、回復であるにもかかわらず、自分はって、自分はって、他の人はどうかって、他の人と自分と比べるようなですね、そういうこのペテロの姿が、ここかしこに出てくるわけです。そういう中でペンテコステがあって、聖霊が下って、そして弟子たちがですね、本当に神様の御用のために立ち上がる。そして多くの人たちが救われていくという、そういう出来事の中での今日の4章を読んでいるわけです。ですから、そういう中でペテロの姿に特に注目しながらですね、すべての栄光は主にと、それからすべての権威のに勝ってイエス様の権威は驚くばかりであると、そのことをペテロは学んでいくのです。ペテロは教えられていくわけです。さて、私たち人間というのは人々から称賛を得たい、人々から褒められたいという思いが少なからずあります。そして反対に自分が不当に取り扱われた場合には、とても辛い、とても悲しい思いがします。自分が認められたい、自分がこう何者でありたいと、そのようにですね、思いながら私たちは歩んでいると思います。さて、それはペテロもヨハネも同じで、そういう中でペテロは、ヨハネは、イエス様に育てられていくわけです。さて、最初に一つ見たいことは、すべての栄光は主にということですけれども、別の言葉で言うならば、 ペテロとヨハネは人々の称賛を断ったということが今日の聖書の中に見ることができます。さて、美しい門に毎日のように運ばれていた人々に同情され、そして物乞いをする名もない一人の男性のことを最初に少しだけ紹介いたしました。40年間一度も自分の足で歩いたことがない、運ばれ続けてきた、その人生でありました。その男性がペテロとヨハネに出会ってイエス・キリストの御名によって立ち上がりなさいと命じられ、そして立ちどころに足首や膝が強められ、立ち上がり、歩き、踊り、そして神の御名を崇めたって、そのことが聖書の中に記されています。ペテロやヨハネはこのエルサレム中の人々の、こう口に、上ったことでしょう。まるで英雄のように、こんなに40年間も歩けなかった人を癒したってすごいって、そういうこのペテロとヨハネの姿がですね、エルサレム中に響き渡ったと言えます。いえ、エルサレムだけではなくてユダヤ全土にその足苗の男が癒されたって、そのことがですね、こうイスラエル全土、ユダヤ全土に広がっていったということがわかります。そういう中で二人は人々から称賛を受けるような、そういう状況であったわけです。さて、そのように人々から称賛を受ける機会がやってきた。ペテロとヨハネはそれを断っていくんですけれども、人々が二人を称賛する中で、ペテロとヨハネはイエス・キリストが誠の癒し主であると宣言したのです。3章の12節13節を見るとですね、前回読んだところでもあるんですけれども、12節13節3章の12節13節を見ると、これを見たペテロは民衆に言った。多くの人々が一斉にペテロとヨハネのところに集まってきたからですね。イスラエルの人たち、なぜこのことに驚くのですか。また私たちがまるで自分の力や信心によってこの人を歩かせたかのように、なぜ私たちを見つめるのですか。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、私たちの先祖の神はそのしもべイエスに栄光をお与えになりました。ところがあなた方はこのイエスを引き渡し、ピラトが釈放しようと決めていたのに、その面前でこの方を拒みましたと、ペテロの説教メッセージが続いていくわけです。そのような中でペテロとヨハネがはっきりと宣言したことは、2つ大事なことがあります。それはイエス様のよみがえりは真実です、本物です、嘘偽りではありませんと。あなた方が確かに十字架にかけたんですけれども、その方を神様はよみがえらせてくださったのです、復活させてくださったのですと、そのことをですね、ペテロとヨハネははっきりと宣言いたしました。それからもう一つ大事なことは、生まれつき足の利かない男が癒されたのも事実ですって、そのことをですね、語りました。ですからペテロとヨハネにとってはイエス様がよみがえられたそのお方の御名によって、この40年歩いたことのない足の利かなかった男の人は歩くように癒されたのですと、そのように二つの真実を語っていったわけです。ですから このペテロとヨハネの心の中がイエス様がよみがえられたこと、そしてイエス様の御名を通してこの不思議な奇跡が行われた、私たちの力ではないと、そのようにですね告白したんです。大勢の人たちがペテロとヨハネを取り囲んで、林立てすごいって、こんな癒しや奇跡は見たことがないっていう、そういうこの中でペテロとヨハネははっきりと、私の力ではない、イエス様の御名によるものだって、イエス様に栄光を期することができるようにと、イエス様がそのことをしたんですと、そのようにですね、ペテロヨハネは語っていきました。で、聖書の中にも、すべてのことにおいてイエス・キリストを通して神が栄光をお受けになるためです。第一ペテロの4章の11節ですね。ペテロはきっとこの足苗の男が癒されたことをずっとこう心に留めていたことでしょう。そして私たちを用いてくださって、イエス様の御名によって癒しがなされたって、そのことを、イエス様の癒しをですね、ペテロは忘れることがなかったと言えます。ですから第一ペテロの4章の11節で、すべてのことにおいてイエス・キリストを通して神が栄光をお受けになるのですと、そのようにですね御言葉を残しております。それからパウロも第一コリントの中で10章の31節ですけど、次のように語ってますよ。食べるにしろ飲むにしろ何をするにしても、すべて神の栄光を表すためにしなさいとパウロは歌っているのです。ですから自己本位な自己中心的なペテロやヨハネ弟子たちが、イエス様に通して、イエス様の御名を通して、そして聖霊様の助けをいただいて、神に栄光、すべてのことは主に栄光をと、そのように変えられていったことがわかるわけです。ですから主の栄光を表すこと、それは私たちにとって人生にとって重要なことであるわけです。ソリデオグロリア、ただ神にだけ栄光をと、自分にではないって、そのことをですねはっきりと弟子たちは、示されて体験していったのです。さて二つ目は何でしたか。二つ目は、それはすべての権威に勝る権威はイエス様にあるっていうことですね。すべての権威、この地上のこの世界の権威のどの権威にも勝って、私たちの主の権威は素晴らしく主にあるということをペテロとヨハネは、体験していくわけです。さて4章の1節から3節を読むと、4節を読むとですね、次のように聖書は記しています。ペテロとヨハネが民衆に話をしていると、祭司たち、神殿守衛長、サドカイ派の人々が近づいてきた。二人が民衆に教え、イエスに起こった死者の中からの復活を述べ伝えているので、彼らは苛立ち、二人を捕らえて翌日まで牢に入れた。すでに日暮れだったからである。しかし二人の語った言葉を聞いて信じた人は多く、男の数が5000人ほどになったと聖書は記しているんです。ですから一人の男の人が癒された、ペテロヨハネを通してイエス様の御名によって、癒された。そのことがですね、男だけでも5000人の人々がイエス様を信じるこの状況になったというんです。女性や子供たちを含めるときっと倍以上の人たちがイエス様、家族が信じることができたと 思うんです。一節にですね、ペテロとヨハネがお話をしメッセージをしているときにですね、この祭司たち、神殿守衛長、サドカイ派の人々が近づいて、きっと血相を変えて走ってやってきたのかもしれませんね。そして彼らの話を聞いてもう苛立って、そして彼らを牢屋にぶち込むという、そういうことが起こったわけです。当時のユダヤ国家の代表者が勢ぞろいしたということにもなります。現代的に言えば立法、行政、司法の主だった方々が集まってきたということになります。サンヘドリンはユダヤの議会でありますが、そこにこの3名、他にまた次の日ですね、五節を読むと、次の日議員、長老、律法学者たちがエルサレムに集まり、大祭司アンナスとカイアファ、ヨハネとアレキサンドロと大祭司一族が集まった。そして人たちを真ん中に立たせたと、続いて、いきます。で、指導者たちはですね、ペテロとヨハネに言うんです。何の権威によって、誰の名によってああいうことをしたのかと聞き、正し尋問したわけです。サドカイ派は貴族の人たちで、そして議会のこの中心的なメンバーでした。彼らは超自然的なことは信じない、ですから死からよみがえるという復活も彼らは信じなかったことです。彼らが信じたのは旧約聖書の中のモーセ五章を彼らは信じていた。他の箇所は彼らは目をくれなかったとも言われています。でもパリサイ人はまた違って、パリサイ人は復活を信じますし、またモーセ五章以外の旧約聖書の箇所もまた読み、また、歩んでいた人々でもあるわけですね。そういう、こう議会の中心を、成していたサドカイ派たち、そして、守衛長、祭司たちがですね、ペテロ、ヨハネのところにやってき、たわけです。で、翌日も引き出して、どうしてこんなことをしたのかと、そのように問いただしました。で、ペテロとヨハネは8節から12節を読むと次のように答えていったのです。その時ペテロは聖霊に満たされていった。民の議員、また長老の方々、今日私たちが取り調べを受けているのは病人に対する良い行いと、その人が何によって癒されたかということについてであるならば、あなた方もイスラエルの民全体も知っていただきたい。この人が良くなって皆さんの前に立っているのは、あなた方が十字架につけて殺し、神が死者の中から復活させられたあのナザレの人、イエス・キリストの名によるものです。この方こそ、あなた方家を建てる者に捨てられたが、罪の親石となった石です。他の誰によっても救いは得られません。私たちが救われるべき名は、天下にこの名の他人間には与えられていないのです。13節、議員や他の者たちは、ペテロとヨハネの大胆な態度を見、しかも2人が無学な普通の人であることを知って驚き、またイエスと一緒にいたものであるということも分かった。しかし足を癒していただいた人がそばに立っているのを見ては、一言も言い返さなかったと聖書は記しています。で、尋問をしているうちにペテロとヨハネが大胆に 語ることに驚いたと同時に、また無学で普通の人である、よく学んだ人たちではなかった。このサドカイの人々とかパリサイ人、祭司たちは学問に極めている、そのような人々でした。ですからそのような人々からペテロやヨハネのこの話を聞いていると、その態度に驚き、そしてその言葉、しかも無学な普通な人であるにもかかわらず、このように堂々と語っていることにとても驚いたわけです。またイエスと共にいた弟子たちであったことも確認されています。で、どうしてこういうことをしたのかと聞いたんですけれども、人たちを真ん中に立たせて、お前たちは何の権威によって、誰の名によってああいうことをしたのかと質問しました。でもその質問を考えてみると、質問は大胆な問いかけでもありました。それは、昨日あなた方二人が証言したことを勇気を持って繰り返し言ってみろって、言ってみたらどうだっていう、同じことが言えるのかと、そのようにこの、祭司長や、サドカイ人や守衛長や祭司たちはペテロとヨハネに勇気を持って繰り返し同じことが言えるのかと、そのように迫ってきたわけです。それにペテロとヨハネはどう答えていったか、それは今私たちが読んでいるところでもありますし、また18節16節から読むと、あの者たちをどうしたらよいだろう、彼らが行った目覚ましい印はエルサレムに住むすべての人に知れ渡っており、それを否定することはできない。しかしこのことがこれ以上民衆の間に広まらないように、今後あの名によって誰にも話すなと脅しておこう。そして二人を呼び戻し、決してイエスの名によって話したり教えたりしないようにと命令した。しかしペテロとヨハネは答えた。神に従わないで、あなた方に従うことが神の前に正しいかどうか考えてください。私たちは見たことや聞いたことを話さないではいられないのですと聖書は記しています。このユダヤのリーダーたちのもうイエスの名によって話さないでくれと脅されていくわけですけれども、その時ペテロとヨハネは、はい、そうします、どうぞ今度ばかりはお許しくださいと言ったのではなかったのです。ペテロとヨハネにとってはこのサンヘドリンの人々、代表者たちはそそり立つ壁のような大きな巨人のような人たちであったということができます。でも真実は自由や慰めよりも大切であるわけです。どんな肩書きが立派であっても、どんなに弁論が語ることが上手であったとしても、事実の前では何一つ反論できることはできないのです。ペテロとヨハネは見たこと聞いたこと、神様がイエス様を通してなされたこと、そのこと、事実を語っていったのです。聖霊の力により、恐れや自己本位な生き方が尖れ、そして、自分の力に 打ち勝つことのできるペテロ、ヨハネと整えられていったのです。ここで聖霊に満たされるということが出てくるわけですけれども、8節で今日のテーマでもありますが、聖霊を受けることと聖霊に満たされるということは違います。すべてのクリスチャンと教会に来ている方々は聖霊を受け、聖霊に導かれて今日も礼拝に導かれていることです。イエス様が旅の途中で弟子たちに聞かれました。人々は私のことを何と言っているのか。そうするとエリアだと預言者だとバプテスマのヨハネだと言ってますと答えました。そうするとイエス様は、あなたたちはでは私を誰というのかと言いました。その時にペテロは、あなたこそ生ける神の子キリストですと答えたのです。そうするとイエス様は、このことをあなたに示したのは天の私の父であると、そのようにおっしゃいました。人の力によってではない、天の父なる神様、そして聖霊様の助けを得て、私たちはイエス様を告白することができると、そのようにとても大事な教会の誕生と関係するこの岩の上に私の教会を建てるとイエス様が宣言された時でもありました。すべてのクリスチャンは聖霊を受け導かれる信仰生活を送っていますけれども、すべてのクリスチャンが聖霊に満たされているわけではありません。私たちはそのことをどう心に留めて考えたらよいでしょうか。ここにいつも、お水が用意されています。あまり飲んだことはないんですが、今日は飲んでみましょう。ちょうどみんなの方からはこれ見えないんですが、お水がですね、3分の1ほど、この、カップの中に、グラスの中に、入っています。私たちは聖霊の一滴一滴を受けて信仰を持っている、あるいは教会生活を送っているかもしれません。私たちが信仰的に日々成長していくとき、神の器として他の人々のために役立つためには聖霊に満たされる必要があります。ガラスの底にちょっぴり少しだけ一滴でも水が入っていても、グラスの中に水がありますと私たちは言うことができます。今3分の1ほど入ってますが、どんどん少なくなっていきますが、で一滴でも少しでも入っていたら水がありますと言います。でも今3分の1も5分の1ぐらい入ってるんですが、この量では一人の人の渇きを癒すことに過ぎません。なぜなら水が少ないからです。でも私たちは神様が多くの人々のために、あなた自身を用いてきなさいって言われています。であるとしたら、この5分の1一滴の一滴の水では神の働きを十分なすことができません。ですからいっぱいあふれんばかりに水をいただいて、聖霊様をいただいて、私たちは神様の御用に立つことができるのです。ですからペテロとヨハネもまだまだ未熟で足りないところはいっぱいですけれども、 でも聖霊様の助け、聖霊様が満たしてくださって、そして神様の御用に立つことができたと、それが今日の聖書の言わんとしていることです。私たち一人一人も聖霊様の助けをいただいて、そしてあふれんばかりに聖霊様の満たしをいただいて、そして人々の助けとなり、人々の必要に応えていく、何よりも死から命へと変わっていく、その人生を送ってほしいと心から願っています。さて、主を信頼し従う強い確信は新しい人の姿です。自己中心的ではなく、神に従う勇気が与えられています。そのペテロとヨハネの姿は、言葉は、神に従わないであなた方に従うことこそことが神の前に正しいかどうか考えてくださいと、言われた言葉ですが、それは単に2000年前のユダヤの議会に対する挑戦だけではなかったのです。それ以来、今日に至るまで各時代の各国の力ある者たち、権力者に対する挑戦の言葉でもあるのです。同時に、この言葉はいつの時代でも、どの国においても真理な言葉なのです。私たちも毎日すべてのことにおいて、私は今神に聞き従っているかどうか、それとも人の言葉に引きずられているのかどうか、そのことを自問自答しながら生きてみる、そのことは大切なことです。私たち自身の栄光を求めるのか、それとも神の栄光を求めるのか、人か神か、どっちを最優先するのか、そのことが今日私たちは御言葉を通して問われているのです。ローマの8章の28節には次のような言葉、神がすべてのことを愛働かせて益としてくださる。私たちの人生は、あのペテロとヨハネも同じように取り扱われたように、私たちも神は確かに御言葉を通して、イエス様を通して、聖霊様を通して働いてくださる。そのことを信じて感謝して、新しい一週間歩んでまいりたいと思います。でお祈りいたします。愛する天のお父様、神様の御言葉を感謝します。どうかそれぞれがまた御言葉に立ち返って、御言葉を読んで神の恵みを、神の心をしっかりと受けることができるよう、聖霊様助けてください。この祈り、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。